おはようございます。何度も読んだことのある箇所を今日は選ばせていただいています。イエス・キリストがあなた方が私を選んだのではない、私が選んだのであると言われています。選ばれるというのはとても光栄なことです。選びには目的があるからです。ここに書いてあることは、行って実を結び、その実がいつまでも残るためでありとあります。行って実を結ぶためだというふうに目的のことが示されています。イエス様は過ぎ越しの食事の中でこのお話をしています。先週からずっと続いているものですけれども、その箇所をですね、ずっと読んでおかれるといいかなとは思います。最後の晩餐の席の中でこのお話がずっと続いてきている。ヨハネはこのように描いているわけですね。まあ、いわば最後の時間を親しく弟子たちと過ごしておられるということだと思います。言い残す事柄をここで言い残しておられるというふうに考えてもいいのかもしれません。しかしこの後イエス様は捕らえられ、不当な裁判により死刑の判決を受けることになります。そして十字架につけられ死んでしまわれます。イエスを慕い、イエスについていった人たちはどうなっていくのか。イエスを十字架につけた人たちからはこのグループがなくなってしまうことが期待されていたというふうに考えられます。しかしイエスはそういうことに先回りをしてこのようなことを言われているのではないかなと思うところがあります。イエス様は死んで3日目に復活されます。弟子たちはそのイエス様と出会って、今日の御言葉の意味を深めていくことになると思います。しかし現実はですね、ユダヤ教との対立が始まっていきます。また死んだ人が復活するなんてという疑問がですね、教会の中にでも生まれていきます。復活し、その後世の終わりが来て、そして全てのものが終わるというふうなことが示されていましたけれども、しかしそれがいつ来るのか、そのことからさまざまな疑いが生まれ、分裂が生まれ、また異端が生まれていくという、そういうことが起こってくるんですね。弟子たちがどのように対応していったのか、その対応の仕方が新約聖書に描かれているんだと思います。聖書を読みましょう、読み続けましょう。それは当時のさまざまな課題問題を感じるとともに、今にもそれが 通用しているということが考えられます。だから読み続けるんです。そして聖書の言葉からしっかりと力をいただいて、私たちも実はこの私があなた方を選んだのであるという言葉を受けているわけですから、イエス様の目的にまさに出会っていくことになると思います。十二弟子は後に十二使徒と言われるようになります。イエス様の目的をいただいてエルサレムから世界に向かって御言葉を宣教するものとして使わされていきます。使徒として本当にとても豊かな働きをし続けたのではないかなと、そんなふうに思います。新約聖書の舞台は残念ながら十二使徒全体に広がっているわけではありません、パレスチナとギリシャとローマのその部分的な地域にしか、部分的といっても広いですよね、はい、その地域に広がったものでしかないというふうに考えてもいいのかもしれません。もう少し十二使徒の活動範囲は広いんです。キリスト教が伝わった地域ももっと広いんです。エジプトには伝わっていますし、さらに南エチオピアにまで伝わっています。フィリポがエチオピアの宦官に伝道した話が使徒言行録には記されています。まさにエチオピアのキリスト教がそこで生まれているということが言われています。十二使徒の時代の後に使徒教父、教父というのは教える父と書くんですが、使徒教父という人たちの時代を迎えます。おそらくテモテだとか、新約聖書に登場するテモテだとかテトスだとか、それからちょこっとしか名前しか出てこないクレメンスという人が登場します。クレメンスはパウロに仕えた一人だろうというふうに考えられていますけれども、そういう、まあ、このクレメンスという人が果たした役割も結構大きかったというふうに考えられています。一世紀の後半から二世紀にかけて活躍した人たちです。そういう人たちが文章を残します。新約聖書だけでなくてディダケという文書があるんです。ディダケっていうのはギリシャ語なんですが、教えという意味があります。それを誰の教えかというと、十二使徒の教えというふうに言われてるんですね。十二使徒が語ったこと、考えていたことはどういうものだったかっていうことなんですね。で、それはどういうものだったかというと、まあ新約聖書に加えたらよかったのにというふうにも単純に考えればあり得ることなんですが、端的に言ったら教理問答集みたいなもの。教理問答というのは Q&A、 今日的に言ったら Q&A みたいな感じですね。こう言ったらああいう、こういうことがあったらこんなことっていうふうに、そういうふうにこう答えを示しているような、そういうものだったと言われています。またそれに加えて、バプテスマと聖餐式、聖餐の重要性を唱えます。つまりイエス・キリストの十字架の死と復活という事柄が何を示しているか イエス・キリストご自身のことをどう考えたらよいかということを同時に示していくものだということだと思います。そしてキリスト教会の組織について記していると言われています。そんなものがあったのかって思うんですけども、詳しいことはどっかに図書館にもあるかもしれません。そしてですね、その時代におそらく、信仰歴の長い人は知っていると思いますが、使徒信条というものが、定められるという記録っていうのがないんですね。遡ることはなかなか難しいものなんですけれども、使徒信条というものが作られるんです。こんな文章です。これは教団賛美歌の中に記されているものですね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。こういうことをこう2世紀頃なんでしょうか、キリスト教会の方たちが私たちの信仰こういうことっていうふうに説明できるように定めたということになるんでしょうね。詳しい記録がなくて、遡れないというのがちょっと残念なところがあるんですが、またバプテストは特定の信条を持たないという信条がありまして、それで、このような歴史的な事柄についてはちょっとこう二次的に置いているところがあると思いますけれども、大事なことは私たちが何を信じているか、自分の言葉で、自分たちの言葉で表していきましょう。それがバプテストだと思いますよね。だからそのことが第一に掲げられている、私と神様との関係を言い表していきましょうということが大事だと言っているところがあるので、まとまって信条を、これも重要なことなんですけれども、これが大事っていうふうにこう聖書に変わるようなっていうか、そういうものっていうのはなかなかちょっとこう私たちにとってはっていうことかもしれないんですね。でしかし大事なものだということは変わりない、覚えておくといいな。何を初代の人たちは言ってたんだろうか、そしてですね、その成立過程っていうのが重要だと僕は思うんです。まさにユダヤ教との対立、教会内の不満や分裂、分派、異端の存在、そういうものが内側から、外側からも内側からも生まれてくる。そしてさらにローマ帝国によってこれは公認されないものというふうに位置づけられてしまう。そういう中でイエス・キリストを信ずるということを彼らは明確に言うようになっていくんです。そのために選ばれた、 その実を結んで、その実が残っている。だからその実を私たちも分かち取らせていただいているということではないかなと一つは思うんです。一世紀の後半から本当に厳しい時代を迎えます。313年コンスタンティヌスがミラノで勅令を出して、キリスト教に対する寛容令としてそれが受け止められていきます。でも迫害がすぐに止んだわけではない。本当の意味でキリスト教が認められるのは392年になってからと言われています。隔たりは何十年もありますね。でもその間向き合っていくんですね、いろんな事柄に。すごいなって思います。十字架につけられたイエス様を見上げながら、改めて死んで復活されたイエス様のことを、その出会いを覚えながら、選ばれた人たちは、あるいはキリスト者たちは、出会っていく事柄に向き合って、しっかりとその実を結ぼうとしていったっていうことです。私は私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのだと言われます。イエスの名によって願うことは、つまり選んでくださるイエス様の御旨によって願うことは叶えられるっていうことですね。そして命令として互いに愛し合いなさいと言われます。互いに愛し合いなさい。愛する、無条件に受け入れるということかなと、そんなふうにも思います。イエス様が私たちを受け入れてくださったように、私たちの周りにいる人たちのことをそのように受け入れていくということですよね。こうして歩んでいくイエス様の人たちは、弟子たちは、この言葉を受けて聖霊降臨以降実を結び続けたということになると思います。世界に向けて福音宣教の技を真っ向から立ち上がって、進んでいったということです。今日私たちは、突然に聞こえるかもしれないんですが、夢を語る会をしようと思っています。語れるということは嬉しいことです。そして実現することっていうのがあるのかもしれないと思います。ご存知の御言葉があります。幻がなければ民は堕落する。 教えを守る者たちは幸いだ。箴言の29章の18節。幻、ビジョンですね、それを持てる人たちは幸いだと聖書も言っています。だから与えられ、何か思いがあったら語ってみる、自由に語ってみる、それがその中に教会の一つの形を表すものがあるかもしれません。それを皆が取り組んでみたら、本当にそれが前に進んでいくような事柄になっていくかもしれません。自由に活発に語り合う、これも選ばれた人たちの役割かなと思います。よろしくお願いいたします。一つお祈りいたします。神様、私たちをあなたの目的に沿って選び、そしてこの場を与えてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの御旨に従って歩んでいけるように強めていてください。また言われている通り、お互いのことを愛し合いながら与えられていることを前に進めていくことができるように、どうぞお互いの支えとなるような知恵と力をまた授けてください。いろんな人たちに教会に来ていただきたいという心からの願いがあります。右から左にはなかなか進んでいかない、そのような事柄ではありますが、あなたが働いてくださるときには、それは本当に私たちの思いを超えて実現していくようなものであることを、これまでも何度も経験してきています。どうぞあなたの皆が崇められるようにお導きください。お願いいたします。一人一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。